やだってね、ちょっと皆さん聞いて、うちの母親ちょっとおかしいの。なんか石原裕次郎がお亡くなりになったでしょ。あの時私ちょうど出先に行って、うちの母親はその時仕事してたのね。でパッとニュース速報で石原裕次郎の死去って出たので、すぐうちの母の職場に電話して、え、見た今ニュース速報って、え、何って、石原裕次郎さん死去って出たって言ったら、何も言わずにガチャーンって電話切られたのね。
うん。
でそれから家に帰ったら、もうシクシクシクシクシクシクずーっと泣いてて、それがまあ何日か続いたんだけど、それからほら、うん、一周期とか三回期とかあるよね、
うんうんうんうん、
あの時に裕次郎さん好きなおばさん連中が、うん、うちの家に喪服を着て集まって、あの裕次郎さんの写真をでっかく引き伸ばして黒いリボンをね、
うん、
こうつけてね、あら息やってたよ、うちで。
あ、すごいね。
で写真撮ってとか言ってカメラ構えたら、喪服着たおばさんたちが裕次郎さんのその遺影をバックに私の方向いて、あのなんかな、こう手を合わせる、お手手と手のシワをシワを合わせてのあのポーズをするのよ、うん、ナームーの、うん、もう私おかしくって、ファンってありがたいんだなって裕次郎さん、
ね、
ここでも怪奇やってるよって思ってね、
私本当だね。
あれはちょっとねびっくり、
うん、すごいね。でもなんか福ちゃんのお母さんっていう感じもしないでもないね。
ねえ、うん、西城秀樹の妹ね。
そう、うん、もう福ちゃんが、うんうん、柏原芳恵なんかよりも可愛いな、このヌードが見たいよとか言って、なんかもうおじさんみたいなこと言ってたけど見たいよって言ってたでしょ
いやー、見たい見たい見たい見たい、本当に。
かわいい子よかったね。
かわいい子かわいかった、うん、う
ん。なんか結構あっという間に辞めちゃったね、感じあるけど、ね、結婚。
ジャッキー・チェーンと付き合ってる噂があったよね。
そうそうそうそうそう。
ねえ、どうなったんだろう。
でも今、うん、オーストラリアかなんかに住んでるんでしょ、うん、
で、娘さんがちょっと歌手デビュー一時してたよね。
本当に。
うん、なんかね、歌、まあまあまあよかったよ。なんか、やめちゃったのかな。
かわいいな。私もだから卒業するときにサイン帳とか書くじゃん。
うん、
書いてたじゃん。で、好きな歌手っていうところに、うん、まあ、ほら、うん、もう猛烈に福ちゃんみたいに猛烈に沖田博之オンリーみたいな感じじゃなくて、うん、全体的になんか歌とかが好きだったから、うん、なんかこう好きな歌手っていうのいっぱい書いてて、でも必ず河合直子は入ってたと思った、うんうん、歌うまかったからね。
ね、歌うまかったよね、うん、でよくね、明星とか平凡とかにヒロ君もなんか一回お兄さんを出したことがあるんだけど、うん、お兄さんの明治大学の応援団長かなんかで鉢巻きして二人で、もうその明星は残ってないけど、で河合直子もたまに、ね、妹さん出してたのね。もう妹さんがそっくりで、
河
合直子に、す
っかった
の、ね、いや、してないしてない、すごい可愛かった。
この間ね、じっくりなんか自分の中で河合直子の曲といえばとか、うん、歌詞覚えてるのとか、こう、あ、結構いっぱいあるなと思う。竹内まりやが作った歌とかも歌ったでしょ。
喧嘩をやめて、喧嘩をやめてかな。
そうそう、あれもちょっと最後の方かな、大人の雰囲気になった頃だったもんね。あとさ、インビテーション、インビテーション、
ボンボンボン、
じゃ
あイマジネーション、あ、違う、
それエスカレーション、あれ、
あ、これエスカレーション、
インビテーションってさ、あの、テナントだらけ
だらけの、
竹内まりやだ。そうそうそうそう。
あなたの部屋をこうして訪れる時が来ると思う、うん。
あれも好きだった。
あ、全部歌える。
全部歌える。
招いた人はまだ。
エスカレーションはあれだよ。堤恭平だよ。
それがウォンウォンウォン、渚はイマジネーション、エスカレーションだよね。
アンバランスって知ってる？
あ、待って、ちょっと言ってくれたら歌える。どんなのだったっけ？
ちょっとね、私
アンバランスだよね。
そう
アンバランス
そう、私もそこは分かるの。あと、うん、あの踊りっていうか、可愛いのか、こうアンバランスに合わせてこう体を揺さぶってんのも覚えてんだけど、ちょっと待って、どういう歌だっけ。
ハッと可愛いなこので、ひとり物語の、ね、タイトルが思い出せないな。
これは 胸のことをすはだ
に感じるくらい抱きし寄せて大胆すぎるべきにまっすぐに見れないの案外素敵な人ね、うん、今さら言えないは恋した女の子は寂しがり優しく口づけていいのよあなただね、
うん、
なんだろう
コントロール
コントロール
アンバランスコントロールあとさ私、うん、歌えないと思うんだけどジェラストレインって覚えてない、うん、
あわかるわジェラストレイン乾杯乾杯ジェラストレインタラダフーとか言うでしょ違う
えちょっとサビのとこ歌ってタララララララララララララみたいな
あちょっと待って
すっごい
好きでなんかジェラストレインタラダジェラストレインはーしかわかんない。
いや、私が言いたかったのはあれだ、なんとか駅のソリチュード。
あ、あったあった。なんとかのソリチュード。
これ、
ソリチュード。
冬休みに歌ってた記憶なんだけど、ねららららららら。これも歌唱力。
北駅のソリチュードだ。
そう。
北駅どんな歌だったっけ？北駅のソリチュード。
そう。
二人の愛は初めから終着駅しかなかったのとかじゃない？
そう。
ねえねえねえねえねえ。そんなだった。
可愛いな。
歌が上手いんだよ。
声が綺麗で澄んでてね。
ね、ちょっと聖子ちゃんと一緒の時のデビューっていうのがちょっと残念だったよね。ちょっと下火になっちゃったね、聖子ちゃんの影にって。
そうだね。やっぱ聖子が立ってたからな。
聖子ちゃんいなかったらもう可愛いな、この独占状態だったと思うよ。あの時代。
ね、だから、1位になれなかなれないっていうね。だから聖子がいるから1位にはなれない。うん、それでも1位になった曲はあったとは思うけど、うん、どうしてももう3位4位とかさ、
なんか河合直子のスマイルフォーミーの、シングルを買ったらマイクにつけてたハートマークのなんかあるじゃん、うんうん、あのねステッカーがもらえたのよ。私もなんかもらったな
あ、本当に、
うん、好きで。
河合直子のデビュー曲って覚えてる？
大きな森の小さなお家、誰も見たことないないないない誰も触ってないないないない。
小学校さ行く前だから朝、
うん、
朝学校に行く前にそのピンポンパンとかの時間帯にね、うん、土日だったかなんかね、とにかく歌をね、アイドルとかが歌を歌う番組があったんだよ、うん、朝っぱらからアイドルが、まあね、歌の宣伝に来てるんだと思うんだけど、
うん、
歌を歌うっていう番組があって、そこでね、河合直子が大きな森、うん、小さなお家っていうのを歌っているのが記憶があるの、うん、河合直子はその後ヤングボーイとかね、
あーいい歌だね。好きな人今はまだ秘密、
愛してます、
愛してます、泣きたいほどあなた、今まで会った人たち消えてしまうほど好きよだろ。
そうそう、
ヤングボーイは好きな人ボーイ、あなたのすべてをヤングボーイこの胸に受け止めて、今憧れる人に巡り会えた青い季節だよ。
河合直子よかった ね。そう、河合直子ファンも根、ね、強いファンもいるみたいよ今もね。しかも若い子たちとか ね。
あ、いいもん、綺麗だもん、
美人だよね。
ヤヤも可愛いよね。
可愛かったね、うん
うん、
でなんかぽっちゃりっていうイメージあったけど、でもなんか最終的にはすごいほっそり、すごいこうすっきりほっそりなんか、うんうん、全然ぽっちゃりなんてイメージ、最初出た頃はムチムチしてたかもしれないけど、
うん、ムチムチしてたね。
でもムチムチがさ、ありな時代だったじゃん、うん、ムチムチが可愛いっていうか、今はなんかみんな綺麗に、うん、今のアイドルとかはさ、なんかこう、うん、スタイルすっごいこうみんな同じスタイルじゃないけど、スーッと細い人が多いけど、うん、昔はさ、ムチムチアイドルいたでしょ、結構河合直子もそうだし、
この間その勝彦さんのデビュー曲のデビュー作の狙われた学園の薬師丸ひろ子なんて、うん、足ふっといよ今見ると。
あんまる側だもんね。
まんまる、うん、でも可愛いの、うん、あれに出てたの手塚治虫の息子が最高でさ 狙われた学園にガリ勉の役で出てるんだけど、手塚誠さんって知らないかな。何作か映画に出て、後々映画監督になって、で、うん、勝彦さんの出た映画の映画監督もなんかしてたな。なんだってちょっと今思い出せないけど、それがガリ勉の役で、ちょっと今度狙われた学園見てみてよ。本当に昭和のね、ガリ勉って、うん、あの、金魚瓶の底みたいな目がかけて、クラスの人がどんちゃんどんちゃん冷めてね、君たち静かにしろよみたいな感じの。春役つむひろこが可愛くて可愛くて、ほんと、ぽっちゃりの。
可愛かったね、ぽっちゃり。うん、林のりえ、
林のりえ、タオルを投げて、あれでしょ、あの、ひまわりの歌のね、ひろこの相手役の。
ひまわりの歌。
ああ、どんごいぽっちゃりなのに、いっつもなんかもう、お股スレスレのホットパンツ履いてさ、こら、すっごいなと思って見てた、いつも。
うん、本来さ、うん、やっぱ16歳ぐらいって、一番太る時期っていうか、ぽっちゃりって普通なんだと私は思うんだけど、体も変わるからさ。
うんうん、
だから、16歳とか、その頃ってのは、ぽっちゃりしてて普通だと、うん、むしろあのぽっちゃりが自然だと思うんだけど、でも、うん、今はね、もうみんな
細いよね。
細いダイエットもしょ、もうね、日本でちょっと子供たちに英語を教えてた時があって、
うん、
その時にね、まあたまにはいいじゃんって言ってさ、うん、こうチョコレート持ってったりとかして、うん、最後にチョコ一緒に食べようとか言って持ってたりした時にさ、小学生がにね、うん、いや私ダイエット中なんでとか言われたりすることが結構あって、うん、
ちょっとそれも寂しいよね。
しかもさ、全然何ダイエットする、太っても何でもないの、もう。なんかどこ痩せたいの、何とか言って。でもやっぱテレビに出てる人とか雑誌に出てるモデルさんが理想みたいになっちゃうんだよね。
だからあれでしょ、今のパリコレクションとか、ああいうなんかモデルさんってあんまりこうガリガリなのがダメっていうなってるんでしょ。そういうのを真似してみんなが痩せようとするから、あんまりガリガリなのは使わないとか言い始めたとか、なんかニュースでなってたような気がする。
ちょっとやっぱあのレベル、あのクラス、モデルさんとかのクラスになると本当にさ、まあ元気ならいいんだけど、なんかね、昔そのモデルさんとかがいっぱい来るイベントに行ったことがあって、もうね、同じ地球上の人間には見えない感じだった、体型が。顔ちっちゃいし、細いし、手足長いしみたいな感じで、なんか宇宙人みたいに見えるっていうか。
宇宙人っぽいよね。
なんかね、世界が違う、なんか同じ人間なのにこうも違うかっていうぐらい、
そうなのよ、
世界の人。だからあれを目指しちゃいけないよっていう ね、 目指し、
小学生でダイエットも、小学生はね、うん、カール食べてね、ポテチ食べて、森永チョコフレーク食べてね。ねえ君、一緒に食べないかいとか言って、ヒロ君みたいに。
森永チョコフレークね、うん、
くるみの森とか言って食べようよ。
あ、そうだよ、いっぱい食べなきゃ。あと河合直子のくくれカレーね、くくれカレー、
ああ
ーやってたでしょ、
ね、やってた。
秀樹はバーモンドカレーだけど、
ね、バーモンドカレーね、兄弟揃ってカレーのコマーシャル。
そうよ、
ね、
いっぱい食べなきゃダメなんだよ、小学生とか中学生。
本当だよ。でもなんか私思うけど、日本人って中年太りって言って40、50ってちょっと太るよね。うん、で、うん、もっとお年を召すと、急にみんな痩せちゃうじゃん。
うん、
で、よく私の旅行とか行って温泉とか入ってて、人の裸ウォッチングとかするのすごい好きなんだけど。
う
ん、
だろうね。
そう、おばあさんたちってやっぱりみんなほとんど痩せてるのよ、日本人の。
そうだね。
でもそういう時に、ちょっとふくよかなおばあさんが入ってくると、すごく若々しいよ。
そうそうそう、元気なんだなとも思うし、
うん、
そう、うん、あのね、だから年取ってくると、もう本当痩せてるよりちょっとぐらい太ってた方がいいよって思う。
そうそうそう、なの、うん、
そう、今度ね、福ちゃんね、うん、ドイツ来た時にサウナにね、うん、行ってみ、体ウォッチングできて面白いから。
ちょっと待って、
あのね、男女混浴なんだよ。
え、嘘、待って、ちょっと本当、
うん、あのね、ちょっと私やばい、私、うん、やっぱ日本人だから慣れてないわけ、男の人と女の人が完全な混浴で、
うん、
で、日本の混浴の温泉とか行ったら、ほら、タオルを巻いて入るとかさ、なんかそういうのあるかもしれないけど、うんうん、もうこっちの混浴がガチの混浴だからね。うん、でね、私、 もう古い文化で、なんか年配の人たちが、うん、もう色気もなんもない年配の人たちがガヤガヤ来てるのかなと思ったの、うん、サウナとかスパとかね、うん、あのウェルネス、うん、でね、うん、なんかモダンなすごいおしゃれなスパがあってさ、でそこになんか誕生日かなんかに招待券みたいなのもらったから、うん、まあ混浴って分かってたからちょっと嫌だったんだけど、まあ、社会科見学だと思って行ってみたの、
うんうん、
したらね、もう年齢は本当にティーネイジャーからおじいさんおばあさんまで全然関係なく来てて、で本当に男女が真っ裸で真っ裸で、でね、しかもほらちょっとちっちゃいミニタオルみたいな持ってる入るわけ、うん、下に敷くためにサウナ入ったら、うん、でさ、そういうタオル持ってるんだから、例えば腰に巻くとか、うん、普通だったらね、うん、日本人感覚、うん、ちょろちょろ歩ってる時はさ、腰に巻くとかさ、ちょっとこう体の前を前にこう、うん、隠すというかこうね、前にこうタオルを持ったりとかすると思うんだけど、うん、そのタオルでさえ巻くことも何もしない、肩にさ肩とか首とかに女の人とかもかけてさ
やばい私もビクビクしちゃうかもしれない。でも
それでもう本当に男の人ともだからいろんな人が年齢とか何にもその問わずもうみんな来てるからもうね、うん、びっくりしたのはものすごい筋肉ムキムキの男の人とかモデルみたいな綺麗な若い女の人とかも来てるし、うん、なんかエロそうな親父とかも来てるし、うん、もうほんとミックスなの。ほんで、なんか腰にタオル巻くことしないことも驚いたんだけど、平気でその想像して全裸だよ、全裸で何一つ体にまとってない状態で前屈するわけよ。前屈なんかストレッチみたいな人だからさ、私、まあ、正直変な話、人間のお尻の穴とか見たことないとか思って強く文化の違いを感じたというか、恥ずかしげもなく、例えばね、その前屈するっていうのは下に何か落ちたものを拾う時に拾おうとするよね、前乱の時に。腰だったら、例えば全裸だとしたらさ、
膝を
曲げて拾うでしょ、
うん、
ね、それをなんかすごい体の柔らかい人が知らないけど、その前屈してお尻の穴全開ですんごい、
いや、なんか怖くなってきた私。
いや、あの紹介するか行ってみ、日本人はいないから。
本当、日本人のちっちゃなほくろとか言われないかなアニータ・アルバダートさんに CD 出されるかもしれない私
いや、あれはね、私どんなに、うん、あのすごいこうラグジュアリーに作られたスパでも、
うん、
ちょっと違和感あるわとか思って、それでその私が行ったそのスパはさ、すごい高級に、うん、すごい癒されるはずなのだけど、うん、もう、あの、うん、見て気持ちいいもんじゃないなと思った、
うん、まあ確かにね、
その身も知らぬ全然関係ないさ、うん、夫でも恋人でも好きな人でもないさ、うん、人の裸を見るのは気分がいいもんじゃないなと思って、
まあ、あんまりいいもんじゃないね。
全然いいもんじゃない、見せるもん、うん、じゃ、これは慣れなのかもしれない。こっちのドイツの女性たちは別についてるもんはみんな同じみたいな感じで、
あの
人間の体なんて大体みんな同じみたいなさ、大小あれど、うん、ついてるものとか個数は一緒みたいな感じでさ、
うん、
全然なんとも思わないみたいな人がいっぱいいるのかもしれないけど、本当に全裸で普通にね、しらーっとみんな参加してでね、なんかちょっと休憩するのにバーみたいのもあるわけ、そのスパエリアの中に、
うんうんうん、
でバーでなんか飲み物を頼んでそこで座って飲んでる人とかいるんだけど、それもわざわざ、
うん、え全裸で
一回ぐらいは体験してみても、福ちゃん前こっち来た時泊まったホテルとかもサウナあったけど、うん
う
ん、
えサウナあった
あったので行ったらね、
大浴場が、
あサウナだけ、お風呂じゃなくて、
ああなるほど、うん、
だけどそこ行ったらね、若い男の人が真っ裸でなんか普通に座ってたかもしれないよ
そんなのあったんだ、知らなかった、怖い怖いよ、でも
そう知らない
で、今度は行く、今度は行く、うん、
いやでもね、ほんとね、福ちゃんが温泉とか行って年配の女性は痩せちゃってる人が多いよねって言ったけど、私、うん、まあ私が人の裸を見る時っていうのはスポーツジムのシャワーのところぐらいなんだけど、まあ、スポーツジムに来てるぐらいの人だから元気な人だとは思うけど、80前後とかのおばあさんとかでも、うん、お尻がブリーンって大きくて持ち上がって、
かっこいい。
普通垂れちゃうじゃん、筋肉なくなって。
うん、
だからやっぱ狩猟民族なんだなっていうかさ、なんかね、どんなに年取っててもお尻がパーンと張ってて、私の義理のお母さんお尻が持ち上がってるもんね、上から筋肉、肉の質がアジア人と欧米人とやっぱ違うんだなって、
うん、違うんだろうね、
思うんだよね。なんか、マッサージするこっちの先生とかに聞いたら、そんなことないわよ、体はみんな一緒よとか言うけど、いや
一緒じゃないし、
絶対筋肉質だもん、こっちの人たちはね。だからそれ、多分感動すると思うよ。年寄りのおばあさんとかのお尻とか見るだけで。
見に行こう、今度。
うん、すごいかっこいいから。